ザノイジーズ
よ。あれ
あれ、なんか音のラグが出ます。いやいや、
なんかよいしょーって言うと思った。
大丈夫。いやー、今日は納品でちょっと疲れたんですよねそこまでこう、そこまでグイーンとは上がれない。
いやー、もう俺は今もう鳩が一体なぜ撮影中で止められるのか、それが俺は気になってしょうがないですよ。
あ、前々回のね、あの収録で北原まさき氏が言ってた、
鳩が来ると時代劇、北原さんが時代劇出た時に止めたってことですよね、鳩が出てくると。
うん、そうなんですよね。ああ、で その理由は江戸時代には鳩がいなかったからみたいなことをスタッフに言われたらしいんですけど、うん、まあそれ聞いてる時から僕は若干引っかかってたんですよね。あの時もなんか収録中も僕言ってたんですけど、うん、それ歴史教師の僕としては初耳な話なんですけどうん、源平合戦でね、有名な熊谷氏が、鳩の家紋なんですよ
それはなんかあれですか、どっか外国から鳩の絵だけが伝来してきたってことじゃなくて、本当にそうじゃないんですよね。
いや、当時なぜ鳩の家紋にしたかっていう由来もあるぐらいなので。
じゃあ鳩はいたんですね。
鳩はいますよね。だからおそらくその1500年ぐらい前に伝来していたのではないかなと思われますけど、
ね。じゃあもういわゆるその江戸時代は当然いるってことですよね。
うん、今と同じ鳩がいるはずですね。種類的にも。
はい、はい、
うん。だからちょっと理由がわかんない
ですね。今その北原さんに嘘を吹き込んだやつは誰だっていう吊るし上げをしようという。
まあ、というかずっとその知識で一回ね聞いたら、あ、そうなんやってなって、ああいう風にやっぱり言う。ていくじゃないですか、知識。
いや、だってええって思っちゃいますよね。意外ですもんね、それが本当だとしたらね。
まあでも撮影が実際それでね、鳩打ってたからもう一回やり直しやってたのほんまでしょうから。
なんかあれじゃないですか、編集するときに繋がんなくなるからじゃないですか。
ああ、まあカットしたときに変な入り方すると、ね、
なんか後ろにいるとやっぱいない、なんかちょっと言わなんかあれって思うことがあるじゃないですか、たまに。
ああ、ありますよね。
うん、それでじゃないですか。
うん、カット割りしたときにまあおかしなあれになるからかなって。
だけどそれにしてもなんでそのスタッフが、まあ、どっかで現場で嘘の情報が流れるとそのままその人調べないじゃないですか、そんなこと普通。
そうですね、
言われたらあ、そういうもんなんだと思うから、それでなんかちょっとね、そんな変なまことしやかに北原さんに耳が入ったのかもしれないね、それがね。
そうそうそう、うん、でああいう感じで言うとものすごくなんかトリビアな感じもしますし、ね。
いやね、あ、鳩ってそんなに歴史短いんだと思いましたよね、だって。
うん、うん、そんな感じがしたんですよね。
うん、
うん、まあまあまあまあまあまあ、それは置いといてですね、
ええ、
まあ、そういうちょっと物珍しい話をねやるのもいいかなというので、今回は映画ゴールド近海の行方を語ろうです
よ。全然テンションが上がらない、全然テンションが上がらないんですけど、面白いんですか。
これね、ムビチケっていうムービーチケットサービスで、
ええ、
ギフトでいただいたんですよ。
ああ
、あの映画のチケットをね、
うんうん、
で正直、まあ、主演がマシューマコノヒーっていうところで、ああなるほどってなったんですよ。で監督、これ監督誰かなと思って調べたら、まあ、トラフィックの脚本家のね、
うん、
まあ何ギャバンでしたっけ、
忘れちゃった。今ネットで見てみましょうか。スティーブン・ギャガン。
スティーブン・ギャガンか。うん、監督やってる。トラフィックから何年経ったかなみたいな感じだったんですよ。
うんうん、
で、実際、まあ、近くの映画館でやってたから、まあ、それは良かったんですけどね。
うん、
で、行ってみて、まずびっくりしたのは、客が、僕らだけ。
え、これごめんなさい、え、最近の映画なのこれ。
今やってる映画です。
あ、本当だ、これ今年の6月1日ってことこれ。
そう
俺もう北山さんがネット配信で見た映画かと思いましたよ。
何言ってんすか、もう今絶賛上映中ですよ。
マジで、うわ、知らなかった。
で僕日曜日に、
俺もう今ブラッドファーザーとハクソーリッチしか頭ないですもん、まさって今。
ハクソーリッチもまだやってないじゃないですか、まあ、今 ました。
いやだからこれ最近の、
ね、
うん、すごいっすね。今やってもう終わり頃ですよね、もうね、これだとも
う多分打ち切られて
る、ね、打ち切りですよね、こんなのね。
そうね、うん、でまあ期待値めちゃめちゃ低いじゃないですか。
そうですね、で
俺らのためだけに回ってるわけですよ、うん、映画がもう久しぶりですよ、その誰もいない、
もうあれですよね。あのちょっと前だったらそれもし最終回に北山さん見たら今日はもう終わりだからチケットやるから帰ってくれってありますよね。
あ、昔なんかそういう映画館ありました
もんね。もう 俺も昔だってやってましたもん。もう本当にガラガラで、しかもなんか招待券持ってきたやつがいて帰ってくれって言いましたからね。招待券も出すから
僕も似たようなもんですよ。首付けでもらわなかったら行かなかった、
ね、本当にね、株主権で見に来やがって。俺でもうね、今だったら SNS で多分すぐチクられますよ。だけどもうその時そんなないから、
ああ
もう招待券差し上げるんで、もういや今日勘弁してくださいって返したことありますよ。だって
嫌な支配人ですね、客やぞってなりますよね。
だけど株主権だろ、もう経費無駄だからこれ回すのっつって
株主やら納得してくれるまあね、それで見たんですけど、これがね、もう僕今年のベスト3に入れますね、この映画。
よかったですね、貴重な体験ができてい
やー、こんなにね映画館でね上がったのは久しぶりかもしれない。
一人で行ったのか、
うん、あ、違う、だからまあ二人で行ったん
ですけど。で、あれですか、そのもう一人見た人は北山さんが一人でうわーっと盛り上がったのでも二人とも面白いってなったんですか。
二人ともですよ。
あ、じゃああれですね、また北山さんの変なスイッチが入ったかと思ったら、一応じゃあ二人とも面白いってことは、
知ら、これやばくないかっていうね、
うん、
まあ全くだからもう先が読めない展開になってきたんです、途中ぐらいから。さすがトラフィックの脚本家ですよね、うん、トラフィックって確か、まあ、そういう二転三転していくのが面白かったみたいな記憶はあったんですけど、
うん、
今回のこのゴールド近海の行方は一番最初にボン、この話は実話を元にしている、で出てくるんですよ、またかと最近ねそういう映画多いじゃないですか、実はベースの映画。
そうですね、
ちょっと前まではね、まあ、割と珍しくって、でなんか最後に本物の写真とか出てきて、おっ、やっぱすげえ、ほんまにあの人は実在したんやんって、うほってなってた僕がいたんですよ、
うんうん、
でも最近アルゴをこうアマゾンで見たんですけど、そんなに僕当たんなかったんですよね。
それはないとあれでしょ、ベンのせいじゃないですか。
いや、ベンアフレックは演技良かったですよ、もう良かったし映画自体も悪くはなかったんですよ、
うん、だけど、あれベンアフレック監督ですよね、違ったっけ。
監督ですよ、監督兼主役、
うん、
でアカデミー賞取ってますからね。
だってベンの映画ってあんま上がんないっすよ。
いや、でもその救出劇、中東で、まあ、イランの方で起こった、まあ、戦争で巻き込まれたアメリカ人がカナダ大使館に逃げたと、
うん、
でそれを、まあ、助けに行く作戦として、うん、アルゴ作戦という作戦を、まあ、行いますみたいな感じで、それのリーダーに選ばれたのがベン・アフレックみたいな、そういう内容なんですけどね、
うん、
でも最初にこの話は実話であるって言って最初に出しちゃうと、もうだって救われるの丸バレじゃないですか。
いや、まあ
だって作戦がうまくいかなかったら映画にならないでしょ。
まあうまくいかなかった、まあまあいいやまあどうでもいいですけど、まあ俺はベン・アフレックの技量としてはなんかしっかり作ってるけどあんまり感情に訴えてこないっていうのがまずあるんで、映画としてね。
ああ
、
うん、でもね、なんかその顔に出さないポーカーフェイスの役やったから、
ね、あれね、演技が下手なだけですから、ベンは。
いやいや、でもそれがだからやっぱり自分で分かっててそういうところを狙ってるのはやっぱ良かった非常にね。でまあそれはいいんですよ。でアルゴが、
まあそのアルゴの方はもうその、まあ、あのベン・アフレックがどうのこうのっていうよりは北山さん的にはもうそれうまくいったからやってんだろうっていうところで上がらなかったところでしょ。
それ
はもう映画がどうのこうのじゃなくて、まずね、
最初にこの話は実話であるって言えへんかったらハラハラドキドキするわけですよ、
うん、
ね、この作戦がうまくいくのか痛いのか、
うん、
何人か死んじゃうのかとかあるじゃないですか、
うん、
そしたらまあもう奇跡ね、全員生き残りっていう話になるのがもう最初のその一文で透けて見えちゃったわけですよ、
うん、
だからまあ乗らなかったしなって感じだったんです。 で、ゴールドも最初にこの話は実話をベースにして出てきたんですけど、
うん、
まあ結論から言うと絶対実話じゃない。あの好き勝手脚本家がねベースのところだけ拝借してもうわけわかんない話にしてたんで、
うん、まあベース、ね、実話を元にしたフィクションであるってことね。
そう、あのベースオンって書いてあったから、うん、まあ広い解釈で一応実在した人物がいたっぽいんやけど、なんかほんまのところよくわかんないみたいな、そういう話なんですよ。
だから話的にはどうなんですか。もう
あの主役がまあマシュー・マコーノヒーって言ってインターステラーとか あの主演の人なんですけど、
うん、
最初はねもうオープニングカットがまずいいんですよ。こうビレッジに出てきたね女がいるんですけど、
うん、
あの女も久しぶりに見ましたけど、あのシャマラン映画ってねレディー・イン・ザ・ウォーターにも出てたのかな、
うん
うん、その女優が最初ふわーっと出てきて、マシュー・マコーノヒーとねイチャイチャしてるんですよ会社で、
うん、
で炭鉱掘りのね写真がパーッと飾ってある。これが俺の先祖だ。その彼女に自慢するわけですよ。
うん、
なかなかね立派なオフィスで、もうあれは高層ビルなんですかね、何十階っていう高いビルのところの上の方の会社ですよ。
うん、
でかつてはこう炭鉱掘りで、でそうやって鉱山をね昔当てて、それでうちの会社はこんなに大きくなったんやっていう説明をして、
うん、
で。親父から呼ばれるんですよ、
うん、
で、いや入りますってコンコンって入ったら親父から今度のあそこの山っていうのを掘ったらどうなるって聞かれるんです。で、マシュマコの日はそんなこと親父が一番よく分かってるやろ、頑張って掘れば出てくる山間違いないって言って、
うんうん、
いやって笑うわけです、
うん、
で、親父もいやって笑って、よし撮ってみよう、すごいかっこいいんですよオープニングで、
うんうん、
でそこからいきなり7年ぐらい時が流れるんですよ、
うん、
あのゴール取って出た後で、
うん、
したらなんかマシュマコの日すごくハゲ上がっちゃって、
ね、
でうーっつってシャツ脱ぐんですけど、
うん、
お腹がもう超ビールパラでポコンって出るんですよ。あれと思って、
うん、
会社があの飲み屋の中に会社を作ってるんですよ、
うん、
というかその彼女が働いてるバーなんですかね、
うん、
でそのバーの中でなんか電話線とか引っ張ってきて、あのかつての仕事仲間たちがそこでまだ仕事やってるんですよ、
うん、
でいやもう俺ら首回らへんからどうするっつって、もう支払いも来てるし金もないしみたいなんで、
うん、
まあどうやら7年の間にとんでもないことが起こったんですよね、
うん、
全然こう鉱山で山が当てれなくなって、でまあまあそれでも夢見てるねおっさんらはまだあのなんとかこう会社の手だけ残してずっとまあやってるわけですよ、
うん、
でそんな中でマシュマコの日はちょっとね面白い男が、まあ、おると。でかつてその地質学者で彼が唱える海洋論っていうのが何年か前にすごいブームになったと、
うん、
でそれによって彼は一度すごいでかい銅山を当てたことがあって、
うん、
一時それですごいブームになったと。でその男を訪ねに行ってなんとかこうまた新しい鉱脈を見つけるんやみたいになって、
うん、
でも全然金もないんですけど、あの彼女に昔あげた時計をですね質屋に持ってって無理やり渡航費を手に入れて、
うん、
でフィリピンの方にその学者に会いに行くんですよ、
はい、
でまあもうネクタイはヨレヨレやしスーツもねもう全然クリティック出したいからボロッチいし、どう見てもこう話ね乗っかりにくい感じのシピマコーヒーなんですけど、
うん、
なぜかねその学者もちょっと変わった男で、俺は現場 をね一緒に見に来るやつに試練を与えるって言って、うん、一緒にじゃあ現場見に行くかって言ったらマシュは見に行くんです、ね、見に行くんです、
うん、
で見に行ってそれがねなんか自分の夢に出てきた山とそっくりの形だった、
うん、
これは来るなと、
うん、
言っ 下の山はもうフィリピン政府が、インドネシアだかな、どっちか忘れたけど、まあ政府がなんかもう抑えてると、
うん、
でも逆側の方の山は誰も抑えてないと。で、実はその侵略を調べると、その裏側の方を調べれば出てくるんじゃないかと、
うん、
っていうことを言って、
うん、
で、ただしまあそれ掘るにはすげえお金がいるじゃないですか、
うん、
君みたいなくたびれたスーツ着たやつでお金引っ張ってこれんのかと、
うん、
っていうこと言ったら任せろと、
うん、
俺はもうこの道のプロやと、
うん、
金っていうのは全然関係ないとこから俺は生み出せれるって言って、で、マシューマコノヒーは、まあ、必死にですね、俺はその地質学者のやつと組んでもとんでもない今金脈を見つけようとしてると、
うん、
っていうのを浮いて回って出資者をどんどんどんどん四五歳していくんです、集めていくんです、
うんうん、
それでお金集めて、で、まあ、インドネシアの山で金を掘るために頑張るっていう話ですね。
はい、
まあ、長々と喋りましたけど、ここまでは非常にあの流れとしてはああなるほどねと、
うん、
でもまあベースにしてるからね、実はやから、
うん、
これ金出てこな全然面白くないよなと思ったんですよ、
うん、
出てこないとね、そうじゃないですか、うん、ところがね、マスドクラスの金が出てこないんですよ。
まあ、だけど予告編の中ではなんか掘り合ったみたいなことが言って大騒ぎしてるように書いてありますけど、そこら辺はどうなってるんですか。
あのね、なかなかそれが出てこないんです、
うん、
で、そのうちマシュマコの日がもう現地でね、もうボーってすごいマラリアかなんかにかかっちゃうのかな、
うん
うん、で、あーってもう死ぬみたいな感じになって生死をさまよってるんですよ、
うんうん、
その生死をさまよってる中、炭鉱夫たちね、インドネシアで雇った奴らが、みんなもう村に帰り出したんですよ。日銭がどうやらもらえないみたいやから、
うん、
僕らちょっと失礼しますわみたいな感じでうわーって降りてっちゃって、で、掘るやついなかったらもうダメじゃないですか、
うん、
で、地質学者もいやなんかね、彼らはその浄水器があれば働きに来てもいいみたいな感じにな
ってるとあ、やっぱ健康のために水が大事なんですね、綺麗だね。
そうそうそうそう、うん、ちょっとね、なんか村々でやっぱり一番大事な水で、
うん、
浄水器くれへんかっていうことをなんか言ってるから、それやればっつって、うん、でもお金はないわけですよ
全然。ああ、なるほどね。
でも最後にクレジットカードをバーって出して、
うん、
これ持ってけと、これ持ってったら、うん、なるか金一応これでクレジット借りれるからで、もう意識朦朧の中でクレジットカードを渡すんです、
うん、
で、地質学者もここまで資材投げ打つやつってすげえなっていう、
うん、
若干ね、こう友情がそこで芽生えるんですよね、
うん、
で、彼は そのカードでお金をまあ借りてきて、まあ、違うところから借りてきたのかもしれないんですけど、
うん、
まあまあ、あの炭鉱夫たちも帰ってくるわけですよ、
うん、
で、マラリアでまあ死にかけて目が覚めたらやったぞと、
うん、
金が出てきたんだって、うわーですよ、うん、マシュマとの日がやったぞーって
。マシュは自分ではやってないわけですよ、もうそういう報告を受けたってことですよね。
そうそうそうそう、まあ、うん、自分で炭鉱掘りをするわけじゃなくて、まあ、炭鉱掘りの会社ですからね、
うん、
うん、だからまあまあまあ、でも現地には必ず行くわけですよ、
うん、
彼も、
うん、
で、現地でバラリアなりながら、ほうほうひひひながら見てて、
うん、
ついに金が出たと、
うんうん、
間違いないと、で、含有量これぐらいですって、うん、とんでもない含有量なんですね、
うん、
それが、
うん、
で、計算していくと、まあ、170億ドルぐらいですかね、
はい、
ぐらいの、まあ、金が軽く出てきますと、
うん、
ヤッホーってなるわけですよ、
うん、
で、もちろん地元でも大ニュースですよね、
はい、
まあ、金脈が出てきた
ん
です、
うん、
で、オフィスもね、あのバーから引き上げですよまた高層ビルに戻ってくるわけです、
うん、
で、今度はね、証券取引所がやってきて上場ですよ、上場、
うん、
観光会社がね、
うん、
もう上場させましょうって、ね、で、株がもうそれでバーンって株式公開してどんどん株が上がっていくわけです、
うん、
で、一気に金持ちになって、でね、ニューヨーク 田舎の会社なんですけど、
うん、
もう行って超調子に乗ってですね、まあもうやりたい放題ですよ、
うん、
金はあるんだっつって、まあ、まずもう彼女にはですね、もう買えるだけの白いバラを買って部屋中に敷き詰めてどうだバラが好きだったんだろう
なんかもうなんか完全に田舎者の丸出しじゃないですか
最高ですよ、もうあれですからね、ホテルのすげえいいガウン着てベッド来いよでビレッジの女もねなんか素敵って
なるほどね、今のウップ全部晴らすようになんかもうそういう金使って喜ぶわけですね、いろいろと。
でも車ぐらーっと乗ってって見ろよ、この土地全部これ買おう、ここの土地、
うん、
で、この大自然の中で2人で子供を作ろう、うん、家建てるんやって素敵って、うわーって盛り上がるんですけど、うん、まあ、マッシュがね、ニューヨークにだんだん染まってきてですね、
うん、
変な色仕掛けで寄ってくる女とかいっぱい出てくるんですよ、
うん
うん、まあ、そっちに乗っかっちゃってね、
うん
うん、イチャイチャしだしてね、
うん、
なんかテーブルの下でこう足であのあそこをゴニョゴニョみたいなんでウフーとかねそういうのやってくるんですね、
うん、
で、まあ、彼女はそれで愛想つかして出て行っちゃって、
うん、
どうせあんな金目当ての女やでって言うんやけど、何が悪いんだっつって、向こうから来てるだけじゃないかって、俺は何も悪いことしてねっつって、
うん
うん、みんな金だろって金が全てじゃないかっつって、もう彼女はね違う、あの私心意気が好きやったんやと、
うん
うん、もうそんなんじゃ一緒におられへんっつって別れへんっつってどっか行っちゃう
ん
です、
うん、
で本人もねもうあんなやつはいい別にっつって、で新しくできたですねニューヨークの女とですねもうイチャイチャイチャイチャやるわけ、
うん、
ところが、まあこれも最後のネタバレまで話いいですよね。
そうですね、
うん、だってみんな見ないでしょ
いやいやいや、だからというだけ北山さんのねジョン・カーターみたいにやっぱ北山さんが言うなら見るって人もいますから。
あ、いますか。
だからとりあえずここから先だと本当にこれであちょっと面白そうと思ったらやめてくださいって聞くのね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
この話がだんだん面白いなと思ってきたらこの放送を止めてください。
止めて
で、
うん、見た後にもう一回これを聞いてってことですね。
そうそうそうそう、
いいじゃないですか。
でね、ニューヨークに出入りするってことはもっと頭のいい奴らが出てくるわけですよ、
うん、
で、そいつらがあの手この手を使って全部ね、あの権利を取り上げちゃうんですよ、
うん、
マッシューの、
うん、
で、もう君にはねあの採掘の権利はないインドネシアのあの国王の圧力もかけて、
うん、
炭鉱夫たちを引き上げさせるってまた炭鉱夫たちがどっか行くわけですよ、うん、待ってくれっつって、なんとかならんかっつって、いや国王やからもう無理っすわっつって、インドネシアの軍隊とか来てねなんか強制的に退去させられていくんですよ、
うん、
でもう君には権利ないからっ
つって
、うんうん、でもマシューはだからいきなりまたあれですよ、もうお金なしになっちゃうと、
うん、
でもちょっと俺はまだ諦めへんと、俺は あれは俺らの、俺とその地質学者の二人で見つけたあれは金山やと、
うん、
だからなんとか方法を用いて俺らの金山を戻すんやって言って、
うん、
でインドネシア国王のなんか息子がいるんですけど
、ええ、
それがなんかアメリカでこうすごいね、あのフォト息子で遊んどるわけですよ、
うん、
でそいつに近づいてなんとかねこう友達になって近づいていくわけです、
うん、
で金のその共同ビジネスをやろうと、
うん、
で君がもう8割持ってっていいと、俺は2割で取れる、うん、だから82とか73とかもうそんなんでいいから、
うん、
ともかく俺はニューヨークのやつらが憎いんやと、
うん、
だからそれを一緒に倒そうやないかってマッシューがね 酒飲みながら言うわけですよ、
うん、
またね、まあ、全然説明しなかったんですけど終始酒飲んでますからね、マシューはガフィーって、うわーって、あいつらあのなんか調子乗ったニューヨークの炭鉱にも来たようなことないやつらをって言って、
うん、
やらもうやらせるんやっつって、でインドネシアの高校の息子も、もう君の言ってること分かったっつって、
うん、
で自分の親父にちゃんと言ってくれて、
うん、
で共同ビジネスですから、まあまあインドネシア国家にお金が入ってくるってことですよね、うん、っていうので納得して、で金山が帰ってくるんですよ、
うん、
めでたく、
うん、
でもうヒャッハーですよ、そっからやったーって、でまたまあパーティーをやるんですけど、うん、やったさ俺たちが勝ったんだ。
でその間採掘はちゃんと行われてたんですか、そのいろいろと権利を取り合ってる間は。
あ、だからまあまあまあ、なんか土ねを掘って掘ってっていうのをずっと繰り返されてたんですけど、うん、まあまあ途中途中でやっぱりしょっちゅう炭鉱夫たちなんか止められたりはしてましたよ、
うん、でちゃんと金は出てきてるんですか、それで。
でまあまあまあまあ、あの一応含有量っていうやつが最初に出てるから、うん、まだなんかはっきりとはできて出てないんやけども、その算出額っていうのが出てるだけでも株式上場したりいろいろできてるわけですよ、
うん
うん、でまあまあまあまあ、それでねもうついにマシュマコノフィのところにで一本電話がかかってきて、
うん、
金の鶴発祥を送りますって、
うん、
そんなに聞いたことないんですけどどうやらね炭鉱会社の中では金の鶴発祥っていうのはもうアカデミー賞取ったぐらいすごい賞があるみたいなんですよ、
ね、
でそのマシュマコノフィに金の鶴発祥を送りますって、
うん、
親父もそのね祖父も出れなかった金の鶴発祥をこの俺がと、
うん、
でスピーチお願いしますって言って、
うん、
炭鉱夫にね重要なことは一つだけ、夢を諦めないことだっつって、
うん、
スピーチをするわけですよ、
はい、
でまあやっぱりみんなの胸を打つわけですね、
うん、
もうよくねどん底からいろんな、まあみんな知ってますからね、その国に圧力かけられたとかいろいろあったくだりも知ってるから、
うん、
いやすごいって、本当のねドリーム、アメリカンドリームだっつってパチパチパチパチって拍手が起こって、
うん、
で地質学者もねニヤって笑って、
うん、
でまあありがとうみたいな感じになったわけですよ、
はい。もう家ついちゃったからは、ま、巻いてください話を。
はいはい。で地質学者はそのスピーチをね全部聞かずにどっかに行っちゃうわけですわ。
ええ。
まあ粋な話ですよね。
うん、
でやったーって言って酒飲んで、
うん、
目の覚めたマシューが見た現実は、
うん、
あの金山が、
うん、
実は偽で、
うん、
何も金なんて出てなかったっていうね衝撃の事実がね明かされてですね。
うん、
一夜にして犯罪者扱いですよで、あの地質学者はって言ったらいませんと、
うん
うん、もうどこ行ったか分かれへんと、
うん、
で、お金の権利だけ、まあ、先に現金の、
うんうん、
あの現金化したお金、小切手で持ってった金を全部一人で持ってとんずらしちゃった、うん
うん、
で、どういうことっていう話になるんですけど、
うん、
あんたも共犯ちゃうかと、マシュを知ってたんじゃないかと、
うん
うん、ずっと二人で共謀してたんやろとかってみんなから言われて、うん、FBI とかも動き出すわけですよ、
うん、
で俺はほんまに知らんと、
うん
うん、俺はずっとこうやって頑張って掘ってきただけやったんや、
うん、
もうマラリアにかかりながら泣き出しの金を払いながら俺やっていて、もう俺は本当に騙されたずっと言い続けるわけですね、
うん、
でとことんまで調べられるんですけど、結局マシュマコノフィからは何も出てこなかったわけです、
うん、
だからまあとりあえずは無罪放免するけども、
うん、
俺らは常に見てるぞと、
うん、
で、あ、そうそう、その地質学者、
うん、
どうやらインドネシアでヘリコプターから落とされて死んでるみたいやなって、
うん
うん、なんか逃げてる途中でヘリからなんか軍のやつに落とされて、
うん、
でまあジャングルの中で死体が見つかったよと、
うん、
あ、がっくり来てるわけですよマシューが、
うん
うん、でもう金もないしねかつての仲間たちもね なんか、かぶっときゃよかったのに、売ってなかったやつとかいたりね。売れって言ったやんって、上場の時に言って。
うん、
そしたら、いや、もっと上がるかなと思って、って。紙切れやん、もう俺らって。みんなしょんぼりしてるわけですよ。
うん、
で、元彼女のところに行って、
うん、
いいかな、つって。俺、何もなくなったけど、って。で、言ってたら、いや、あんたに郵便来てるよ、つって。で、郵便パッて見たら、その地質学者からの手紙が入ってたんですね。
うん、
で、ビリって開けたら、中に、あいつが持ってった小切手の現金の半分の額の小切手が入ってた
ん
です、
うん。
で、終わり。
それ。また FBI に見つかっちゃうんじゃないのそれ。
ダーンです
よ。ああ、もう、なんか地質学者はよく言えば、金は出なかったけど、一緒に夢見ようって言って、なんか泥かぶってくれたっていうことなんですかね、それはね、よく言えば。
で、彼が死んだかどうかもよくわかんないんです、実際。顔はもう虎に食われてぐちゃぐちゃなってて。
なるほどね。
なんか手もなんかもうもがれてたっていうから代わりの死体を用意した可能性もあるんですね、
うん、
でマシュー・マコノギは結局悪者いい者わかんないっていう本当に共謀してる可能性もあるんですよね
ありますね
俺は知らなかったっ
ていうこのね地質学者が怖くてしょうがないですよ一体その映画の内容だけさらっと聞くとい
やでそのね地質学者が途中で恐るべきことを言い出すんです、
うん、
途中結構途中の下りですよ、
うん
実は防備サイトやって、とかって急にボソって言い出して、何々って。実はね、俺もともと防備サイトを掘れそうやなっていうので、掘りに行こうとしてたんやけど、
うん、
途中でそのなんか雨とかがひどくて、そこの現地まで行けなくって、
ね、
で、手前のところしかもう土地買えないって言って、うん、仕方なくそこで掘ったら、防備サイトじゃなくて銅が出てきたと。
うん、
で、俺はそれで、一夜にして成功を手に入れたんやけど実際は俺が別に自分の学論で当てたんじゃないねん父さんって言ってマシューに恐るべきことを言うんですよ、
うん、
でもいいやんかって、うん、俺ら金手にしたんやからいいじゃないかって言ってたんですけど金も嘘やったわけですよねいややってくれましたよ あの地質学者眉一つ動かさないですからね、
うん、
いいんですよ契約書もね、なんか紙ナプキンにね、マシューマコノヒーが、これが契約書だまた筆圧濃いんですよ、田中国みたいな感じで、ガンガンガンって、お
い。思い込みが激しい人だからね、みんなね。
そう。で、これが契約書だって言われて、でもね、最後のね、来た手紙の中に、その契約書入ってましたからね。まあ、これで契約はおしまいだと。売上を折半して終わりにしょって感じなんでしょうね。
なるほどね。
いやーもう最高でしたねこの映画ね。
なんか土地狂った人ばっかり出てくる映画だったんですね。
ともかくねマシューマコの日ねちゃんと飲んでましたねあれ酒。うん、あの嘘の瓶じゃないですね絶対あれ入ってます。
うん、
で途中で出てくるニューヨークのねその金に釣られてくる女がね。もう分かりやすく釣られますから、でニューヨークのね頭良さそうなやつらも本当頭いいですから あの手この手でなんかあのフェイスブックの話で切り離されるくだりあるじゃないですかザッカーバーグの友達が、
うんうん、
ああいう感じで切り離されていくんですよマシューがもう君も金受け取っておいた方がいいよって、
うん
うん、君はもう大金持ちになったんだからっつったら違うって俺は炭鉱掘りなんだってプライドなんだよっつってなめんなって炭鉱掘りのプライドってお前の爪は綺麗だって言って俺らは掘ってきたんだってねいやお前も掘っててないけどなって思うんですけどあいつはねそのプライドだけで突き進んでたけど
まあクレジットカードも出してもねやった男ですからね
やった男なんですけど最後はね小切手って
完全にこれ地質学者とあれ2人で多分犯罪仕組んだとしか思えないですね
そうっていうかねこれ絶対実話じゃないもんまあどっかでそういう詐欺事件はあったのかもし ベースにしたとんでも話やったっちゅう話ですよ。
なるほど、なるほど。
というね、まあ、映画なんで、ゴールド近海の行方ね、ぜひご覧ください。
はい。
ちなみに、サントラ最高です。
うん。
もう、イギーポップからね、オレンジジュースから、もう80年代の音が鳴りまくりなんですよ。
うん。
う
ん、
わー、上がりますね。特に近海見つけるくだり。やったぞーって、近海じゃないんですけどね。まあ、砂金が、で、その金も、実は、砂金が前の川で取れるっていうのは最初言ってたから、
うん、
地質学者はその砂金を、あの、浄水器と交換で買い取ってたんです、うん、金を手に入れてたんです、それで。それで自分のところの山のところに、その砂金を混ぜてたわけですね。で、すごい含有量なんで、それはそうですよ。その地質学者が放り込んでるんやから。それだけでね、上場できたりするんですよね。
いやなんかもう今日の話聞いて頭残ったのは浄水器のことだけですね。炭
鉱夫がね、引き上げていきますからね。
浄水器があったら働いてもいい。
そう。いや、浄水器もね、浄水器も大した浄水器じゃないんですよ。なんかね、袋のところに水垂らしてね、うん、ちょびっとずつろ過するような簡単な浄水器なんですけど、それでいいのかって思いました
けどね。浄水器でこれ全て物がね、最初のところ動いてる感じしますよね。
そう、炭鉱具の引き上げ方がね、またね、待ってくれっていうのにものすごいすまねえっていう顔して降りていきますからね。無理やねん、ぶっちゃけ浄水器ないとっていう感じで降りていくからス
タート。なるほどね。いや
まあ、でも電気がないからしゃあないのか。電気なさそうやもんな、あの工具たちの裏。だからもうしゃあないですね、あのなんか袋みたいな、あの浄水
器。逆にそういうの方がありがたいっていうことですね、じゃあね。
多分ね、そうなんでしょうね。まあ、ぜひね、見てください。これはね、ほんと上がりましたよ。
じゃあちょっとね、あの多分あのどっかの配信サイトでタダでね、配信されると思うんで。
そうでね、あのこれね、あのゴールド近海の行方は、まあ、近海なんてないんですけど、
うん、
多分その放題つけた人もその映画見てないと思うんですけど。
また最近のだけど、映画ファンにね、アンテナ引っかかんなくてよかったですね。このタイトルは偽りを言っているって今叩かれますからね、間違い言ってると。
まあでも誰も見てないから大丈夫です
よ。いや、よかったんですか。なんかね、変にドリームって映画もね、袋叩きに会いましたから、なんかね、
ね、だからよかったですよ、うん、でもあれですよ、フェイスブックにこのゴールド近海の行方のあの感想を書き込んでくれた人には、うん、漏れなく金が当たるっていうね、謎のキャンペーンやってます
か。書き込んだんですか。
どうしようかな。
書き込んでくださいよ、だって北山さんも金庫掘りのね、端くれなんですから、もうすでに。
まあまあね、僕もね、あれは確かにドリームでしたよ。ビールっ腹でハゲたマシマコの日がもうたまらなく愛おしくなってきますからね。俺のプライドなんだってね、最初あんなにかっこよかったのにハゲであんな腹になって、もうね、なんかしょぼしょぼなんですよ。でもかっこいいんですよ、それが。
トロピックサンダーのやっぱりあれですね、トムほどちょっといけてない感じのハゲのデブですかね。
そう。あいつはまだちょっと動けるデブじゃない。違う。もうマシンマコの日全然動けないですから。何やったら机とかでガーって言ってますから。こんなやろーって。もう最悪ですよ。で、最後にね、なんかこのホテルも、このホテル代も俺ないからなって言って、FBI の人にポロって言ったら、今の話は聞かなかったことにしてやるって言って、早く出ていけって。ホテル代もね、ほっぱらかして出ていきましたからね。すごい、いい話ですよ、本当、うん。これがアメリカンドリームですよ。
もう俺、地質学者が超怖くてしょうがないですけどね。
で、あとね、金の鶴発祥が本当にあるのかどうか調べたいですよね。そのね、金の鶴発祥が、なんか、鶴橋をね、持ったね、おじさんのなんか、オスカー、そうみたいなやつもらえるんですけど、ほんまかと思って。
いやあるんじゃないですか、やっぱトゥルーストーリーですから。
いやベースオンですからね、怪しいですよ、あの金のツラショー。そんなショーあんのかなと思って。でもまあ確かにね、あれなかなか有名なるショーですね、うん、金の T シャツショーとかあったら僕もなんか欲しいですよね、いずれはね。信じ続ければ叶うんだって言ってね。
それであれでしょう、なんかあの北山さんの会社のスタッフがみんなスーッと消えてくるんでしょう、その授賞式の途中で。あれは全部 T シャツのヒットは全部架空の数字だったんですって言われて。何って言って。
いや似たような話あればね、すごい流行ると思いますよ。 まあまあね、そんな感じです。
なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。
ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。